20代に送る働き方が見つかる番組、スタイルチョイススター長。この番組は20代のライフスタイルに特化した情報をお届けする番組です。あなたに合ったライフスタイルを音で探しましょう。それでは今週もスター長。皆さんこんにちは、スタイルチョイススター長、ナビゲーターのミサです。
田島和樹です。
こんにちは。
こんにちは。どうしたんですか。
こんにちは。
こんにちは。はい。
今日もいいお天気ですね。
いいお天気ですね。はい、今日はあの神田スタジオから
お送りしております。
お送りしてます。
はい、
かなりあのおしゃれなところですね。
そうなんですよ。
はい、音声だけでご紹介はちょっと
残念
なんですが、
はい、はい。
今週もですね。
はい。
人間中心ビジネスデザイナーの黒田祐介さんにお越しいただいてます。はい、黒田さんよろしくお願いします。
はい。よろしくお願いします。
はい。黒田さんあれですね、はい、東大の出身なんですね。
まあそうですね。
東大卒の人って周りにいないんですけど。
僕もいないです。もう踏み入れがたいです。
本当ですよね。
そんなことないです。そんなことない
です。見たことない。
赤門くぐればもう入れますから。
いいんですかね、この番組に東大の方が来
て。いやいや、もう関係ないですよ。
本当そうですよ。はい、黒田さんおいくつでした。はい、
今30ですね。
あ、30ちょうどですか。
はい、ちょうど30です。
あ、素晴らしいタイミングでこの番組にお越しいただきまして。
本当ですよ。
まあ、20代終了したばっかりっていう。
そうですね。はい、だから今回はですね、20代の頃の働き方についてお聞きした
い。あ、はい、じゃあちょっと記憶を呼び起こしていきたいと思います。
は
い、
ぜひぜひ
よろしくお願いします。
は
い、
ではみさみさ、はい、お願いします。
それではスタイルチョイススタート
スタイルチョイス。
はい、黒田さん今週もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、それでは早速20代の頃の働き方という、
おっと もう一回言えますか。どうぞどうぞ。
はい、それでは20代の頃の働き方というテーマで、
よく言えましたね。
はい、言えてというテーマで、今週は黒田さんにいろいろご質問していきたいなと思います。
はい、
ちょうど20代を終えられたということで。
いや、そうですね。
もう全体を振り返ってどうでしたか。
いや、黒田さんの20代。感慨深いですね。20代、まあ激動っていう感じかもしれないですね。結構キャリアの転換点がいくつもあったりしたんで、はい、4つぐらいこう会社を転々としつつ、
はい、
でようやく今の働き方に落ち着いたっていう状況ですね。
4つですか。
そうですね。
ちなみにその4つってのはどういうお仕事をどのぐらいの期間やられてたんですか。
だいたい全部2年とか2年半ぐらいなんですけど。
あ、同じぐらいですね。
そうですね。で、1社目がマーケティングの支援をする会社ですね。物が売れるようにするためのお手伝いをする会社ですね。
新卒で入る。
それが新卒ですね。で、それで2年半ぐらい行って、まあ、そこで新規事業の立ち上げとかもやってたんですけど、
はい、
でウェブのマーケティングの新規事業だったんで、あ、これはウェブのマーケティング面白いなと思ったんですよね。で、それでウェブのマーケの、ビジネスをしている10人ぐらいの会社に今度転職をして、
はい、
でそこで、今度はそこの子会社を作ることになって、自分がそこの代表取締役として入って、はい、
あ、そうだったんですね。
で、その後に、まああのまあ、ベンチャーの経営者をやっていて一番困るのがやっぱ人なんですよね。人が来ないことが結構多くて、はい、必要な人材がいない。経営任せたくてもいないし、新規事業やりたくても必要な人がいないみたいなのがベンチャー結構あるんで、まあ、そこのベンチャーの採用支援みたいなことに興味を持って、はい、まあ、今度はそのベンチャーの採用支援とか学生に対しての就活の支援をするような会社に転職して、でその後にフリーランスって感じです。
はい、激動。
そうですね。ベンチャーの経営をされてらっしゃったということで。
そうですね、26の時に、はい、作りました。
わ、
すごいですね。もう今年我ら26ですよ。
今年私が代表取締役になるってこと。
はい、そういうこと。
しとかこの人に言われたくないんですよね。
なります
ということですけど。
どうですか、ベンチャーって結構すごい、もう時間がなくてずっともう働いてるイメージがあるんですけど、実際そこの代表をやられていて、どのぐらいの規模の会社だったんですか。
まあ、会社自体はそんなに大きくなくて、はい、大体10人ぐらいですね。なんでそんなに大きくはないんですけど、はい、全員がこう夜まで働くみたいなことは全然なくて。
あ、そうなんですね。
はい、むしろその短い時間でもちゃんと成果を出すのがやっぱり、まあ、プロフェッショナルだよねということで、あのもう自ら一番最初に帰るぐらいのつもりで、ずっといると、まあ、社員が帰りにくいみたいなことがやっぱりあるんで、はいはい、できるだけ早めに帰るみたいなことはしてたりしましたね。
社員の方は 黒田さんが26歳の時、皆さん年下だったんですか？
実はですね、ちょっと複雑で、やってた事業の領域がちょっと高い年齢の人が多いところだったんですね。で、自分以外みんな30代40代50代とか でそういう人たちと一緒に仕事をしてた。で、自分が一番最年少ですよ。最年少で社長っていう状況だったんで、
どうですか、その関係的なところで。
いや、でもやっぱりその
上手にするのも難しそうですけど。
いや、でも社長とかって別に役割分担なだけであって、上下関係じゃないんだなっていうのはやっぱりすごく感じるんですよね。そうなんですよ。なのでできるだけフラットな関係というか、お願いするときもちゃんとこう理由を伝えてとか、必然的にあなたが一番向いてるし、こういうことやんなきゃいけないからお願いしますねみたいな、そういうまあ説明もしたりしながら、まあ納得感を持って働いてもらえるように頑張りましたね。やっぱり
マリさん、ベンチャーの前は普通に会社員として。
そうですね、ベンチャー企業の社員としてやってましたね。
働かれてたっていうことで、
はい、
新卒で入ってみて、はい、体感として、初めてその社会に出て働いてみて、ね、どんなことを感じました？
思ったよりもやっぱりその裁量が大きいなっていうのはよく言われる話なんですけど、はい、そのあたりはすごくあって、で、あとその手を挙げればチャンスがもらえるみたいなところはやっぱり間違いなくありますよね。上からのこう指示でとかっていうことばっかりじゃなくて、例えば新規事業がちょっとやりたいんですって言ったら、ちゃんとそれを任せてくれるというか、やれるフィールドを用意してくれるみたいなことがあったんで、そのあたりはベンチャーで働いていてよかったなって思うポイントですね。
ああ、なるほど。で、新卒で入られた時の働き方に対しての考えと、はい、今も30になられて、
はい、
今のフリーランスとしての働き方があるんですが、はい、何が一番大きく変わりますか、働き方っていうポイントで考えると。
そうですね、ある意味そのフリーランスって会社でやってることを全部一人でやることなんですよね。はい、全部自由っていう風なこうイメージがありますけど、どっちかというと全部を抱え込むから自由になれるというか、そういう責任が伴うもので、営業も自分でしなきゃいけないし、経理も全部自分だしっていう、そういうところの大変さはありますけど、その分いろんなことを自分で決められるってところはやっぱり自由でいいかなっていう感じはしますね。
結構自由になりたいっていう思いがあってフリーランスになられたっていうのもあるんですか？
よりは、いや、今回まさに自分のことについては、フリーランスってどういうものかなと思って始めたのが一番大きいですね。働き方っていうものにやっぱりすごく興味があって、で、会社員やったり社長やったりしながらも、まだちょっとフリーランスってものをやったことがなかったんで、
はいはい、
これは実験してみたいなと思って、でそれでフリーランスを始めたっていう動機があったりします。
黒田さんは今まで組織に属したりとか、はい、あとは経営のトップ社長になられたりとか、あとはフリーランスで働いたりされてると思うんですけれども、はい、その中で、自分に一番合ってるなっていう職種、働き方っていうのは
っていうと、やっぱり今のフリーランスかもしれないですね。
それはなぜ
ですか？今実際に、10社ぐらいと今並行して契約して仕事をしていたりするんですけど、はい、いろんな企業とか業界の人と話をしながら、はい、そのビジネスのことを考えられるっていうのがすごい面白くてですね、場合によってはそのこの企業とこの企業をつなげたら面白いんじゃないかなとか、ここでうまくいったやり方をこっちの事業で使ったらうまくいきそうだなとか、そういった横にこう展開することができたりするので、一つの会社で一つの事業とかっていうよりも、なんかいろんな打ち手があるというか、経験ができて面白いですね。
なんか世界が広いというか、チャンスがいろいろあるというか、そのチャンスを自分でなんか見つけたりすることもできたりとか。
そうですね、
やっぱ僕もそうですけど、なんか物が欲しいっていう、そういう思いよりも、なんかいろんな経験したいっていう思いの方が大きくて、結構僕の周りもなんかこう高い車買ったりとか、一軒家欲しいって言ってる人よりも海外旅行行きたいとか、20代のうちにいっぱいいろんな友達と思い出作りたいとか、そう言ってる人の方が多くて、やっぱりその今の20代の働き方の思いとしては、やっぱりその物質主義というよりは、やっぱそういう精神主義の方に傾いてきてるんじゃないかなっていうんで、黒田さんもこういろんな経験をしたいっていうふうにおっしゃられてたんで、そういうところがやっぱり時代としても変わってきてるのかなっていうのが、いろんな話聞いてですけども、体感としても そういうふうに思いましたね。
そうですね、はい、物からことみたいな風なシフトがあるのかもしれないですね。
なんか20代でしかできないことってたくさんある気がするんですよね、うん、仕事以外とかでも。
例えばどんな話ですか。
例えばですか、はい、例えば、まあ、それこそ本当にあの海外旅行とかもそうですけど、はい、結婚して子供ができたりしたら海外旅行とかなかなか行けなくなったりするじゃないですか。
やっぱそこは時間が結構大きなネックになってきますよね。
あとは個人的な考えなんですけど、私は好きなものは何でも食べる精神なんですけど、はい、っていうのも、うん、あの私脂っこいものが大好きで、
あ、そうなんだ。
お肉とか、あとはそれこそ揚げてるものがすごい好きなんですけど、
はいはいはいはい、
それって今は美味しいで、 でも今食べたら太るよとかって言われるじゃないですか、はい、でも今食べないと、はい、もう年取ったら食べれなくなるじゃないですか。
確かに脂っこいものは、ね、もうお腹もたれちゃう、
ね、マックとか好きですもんね。
マックとか大好き、ジャンキーなもの大好きなんですけど、年取ったらもう食べれなくなっちゃったりするじゃないですか。
そうだね、
なんかそう考えると本当に20代とか若いうちにしかできないこととかっていっぱいあると思うので、うん、そういうのは今のうちに経験したりとか、うん、悔いないように過ごしたいなって思いますね。
時間の使い方みたいな結構ちゃんと考えた方がいいかもしれないですね。
いや、そうですよね。あれですね、そしたら
とても貴重な、ね、はい、お話が聞けましたね、
はいはい、あれ来週は黒田さん の、 その時間の使い方とか。
そうですね、ちょっと来週はガラッと雰囲気を変えてです ね、 ね、黒田さんのライフスタイルについてもし
じゃあ
よろしければ、はい、教えていただきたい、
赤裸々に語りたいと思います。
プライベートについてですね、
わかりました、
お聞きしていきたいと思います。
はい、
はい
はいはい、では楽しい時間は早いもので今週はここまでとさせていただきます。
はい、
次回の配信もぜひ楽しみにしていてください。
楽しみにしていてください。
それでは次回も
スター庁、ありがとうございました。
今回もスタイルチョイススター庁をお聞きいただきありがとうございました。田島くん、ミサやゲストへのご質問、ご意見がございましたら podcastproduce.com のお問い合わせフォームよりご連絡ください。また番組ではポッドキャスト番組を作りたい方も募集しています。ご興味のある方は同じく podcastproduce.com のお問い合わせフォームよりご連絡ください。それでは来週もスター庁。